はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、五丁目ラジオ、カッコ仮、2回目の収録になりました。
あ、名前ついた。
はい、一応仮、
うん、
仮跡地。
うん、なんこの辺に来た方が、なんかこう分かれてる感が出る。はい。
はい。
2回目っすね。
はい。
最近どうすか。
最近ですか。
うん、なんか、いきなり本題に行ってもちょっと。
そうですね。
どうかな。
最近、昨日、新井さんは、
ライブ
でした。
昨日、
うん、ライブでしたよね。
昨日、ライブでした。
ライブでした。
雨がすごかった。
昨日夜、すごい雨でしたよね。
すっごい降って、なんか。
お客さんの入りに雨は関係あるんですか？
関係ありますよ
ね。ありますよね。
だって、自分がお客さんになったら、あれ、今日出たくねえな、思うよね。
そうですよね、うん、雨か行くのやめるかみたいな。
そう
まあでも本人たちはね、あの、うん、出演者は行くのやめるわけにはいかないですしね。
そうっす、
うん
うん、
昨日のライブのタイトルは
昨日タイ
あれ
あタイトルはなんか図鑑に載ってない音楽って、
うん、あのやっぱ図鑑に載ってない音楽っていうのはあの昨日ちょっとチラシを見ててこれ三木聡の図鑑に載ってない虫に対するオマージュなのかなと思ってたんです
けど。ああ、今度聞いてみます。主催の人がいるからね、
うん
はい。
違うのかなと思って見てたんですけど。うん、
ちょっと聞いてみる。
三木聡好きですか？
あ、知らないです。
三木聡。うん。聡でいいんだよね。
うん。
うん、で残念ながら僕はあんまり。図鑑に載ってない虫、うん、あんまそんな好きじゃないんですけど、
うん、
好きじゃないわけじゃないんですけどちゃんと見てない。その後からちゃんと見て、
うん、本
あの映画ですね。
映画なんだ。
映画。
うーん、
でもどう見てもこの図鑑に載ってない音楽っていうのは図鑑に載ってない虫に対するオマージュなのかなと思って見たんですけど。聞いてみてください。
はい、
お願いします、
うん
うん、あとなんか最近は変わったことは
最近最近ちょっと前ですけどなんか脱獄した人がいたでしょ。
はい、
ずっと捕まんなかったよね。捕まったちゃんと捕まったね、うん、と思って
あのでも今ね、ああやって捕まる瞬間が見れる世の中なんだなって
思います
。
だから毎日こうなんか追っかけちゃった、
うん、
ね。うん
うん
うん、なんか別にそれなんか事件が起こなくてよかったけど ね。
でも人ん家のね屋根裏でずっと生活しててねそれで成り立ってるっていう、
うん、
下で住んでる人も上で住んでる人も、
うん、
あの
屋根裏の散歩者だね。怖いよね。
怖いよ怖い。
見てるかもしれない。
見てるかもしれない。うん。
すごい。江戸川乱歩。
江戸川乱歩
の世界。
そっかそっかそっか。
うん。二千どうかだっけ？
うん、
まあいいや。
わかるよ。
江戸川乱歩集みたいな思い出しちゃった。
うんうん、確かに。いやね、うん。あんなことあるんだなっていう感じ。
あるんだなって思ったね。
うん、あとに結構逃げようと思えばまあ割と逃げれちゃう。
あ、うん、
うん、
あの施設はなんかそういうちょっと
あそうか
別に塀があるじゃなかったみたいですけど ね、
うん、なんかね人間関係が嫌だったからちょっと逃げてみたみたいな、
うん、
まあどこも一緒なんだなっていう、
うん、
まあそうですね。
そうね。あ、でもゴールデンウィークはあったんですね。
あ、一応世の中的には
僕全然なんか別にいいでした
ね。ゴールデンウィークは
どっか行った？
あの益子に
益子
に焼き物を見に、
うん、
子供たちと行ってきました。
益子、うん、
でも全く子供はあの焼き物とかには興味
あんまないよね、
まあ、普通に考えてどう考えてもないっていう。
あんまないよね。
益子焼きのタヌキってわかります？でっかいタヌキ。
タヌキは益子焼きなの？
なんかね。
しがらき。
でもね、はい、益子なんとか陶器センターみたいなところがあって中心地に、
はい、
そこにすごいでっかい、
はい、
あの
でっかいの
タヌキがいるんですよ。
どんぐらいでっかい？
まあゴジラぐらいかな。
ゴジラ、
ゴジラ相当でかいよね。
ゴジラ50メートルぐらいだっけ、うん、
そだからそんなにはないです、
うんうん、キングギドラは100メートルぐらい。
そんなでかいんだキングギドラ
まあいいっすか。
キングギドラね、
うん、
そうそうそう、
たまに出てこんねえかな、
うん、キングギドラ
ゴジラとか、
ゴジラとかね、うん、
その辺、
あ
のこんにちは、
こんにちは
大江さん、
大江さん
こんにちは、
今日やってるのみたいな、今日
家壊れたりして、うん、
あ
ちっちゃくなって
ね、ゴジラで思い出したんですけどね、この間岡田斗司夫さんの
ポッドキャスト、
ニコ生聞いて
て、ニコ生か、うん、
あのゴジラってあの第二次世界大戦の英霊説っていうのがあるの知ってます？
え、英霊、英霊って何？
あの戦死した人の霊であるっていう、ゴジラが、
うん、
うん、
え、
うん、あのでなんかね、昔のゴジラはあの東京湾から上がってきて、みんな皇居に向かっていくんだって、みんなっていう、みんなってわけじゃないんだけど、皇居に向かっていって、皇居に一礼して皇居を外して別のところに向かっていくって話があるらしい。
あ、うん、うん、そういうのが、そういう脚本があ
るって
、ああ、
うん、あるって、
うん、
でなんだかな、ちゃんとまとめきれてないんで言い切れないんですけど、あのゴジラはその第二次世界大戦で死んじゃった人の亡霊である説みたいな、
うん、あ、誰かのじゃなくて、うん、いっぱいの人が集まってんの、うん、違うか、
でもいっぱいなのかな、
なんかどうだろう、
ちょっと次回まで調べておきます。
いっぱいの魂が集まってなったものなのか、
それとも単体なのか、まあ単体では、まあ、集合体でしょうね。
うん、
でまあ
風すげえな、
ね、前回もあの車のね、
前回車
排気音が大変好評だった、
車高い低音で、今日風、
今日風
テーマは
毎回、
うん、
毎回外気の音をねふんだんに取り入れてお送りしております。
はい、じゃあ
まだ早いです。
まだ早い、うん、
まだ早い。ちょっと、
うん？
うん？ね、僕たちはあんまりね時間の感覚がないので、うん、何分喋って
るか、ね、8分ぐらい。
8分ぐらい。
うん。
8分結構、
うん、
喋れるようで喋れないですよね。いっぱいネタを持ってるはずなのに、いざ話そうとすると結構出てこない。
ああ、じゃあ話そうとしなきゃ。
そうするとさっきの中華料理屋みたいに2人で黙って飯を食うみたいな。
ああ、ね、そうだね、う
ん、だからでも、うん、あの今回の収録をするにあたって大体1ヶ月ぐらいあったわけじゃないですか、
うん、空いたが空いた、
ね、空いたというか1ヶ月ぐらい時間を取ってるわけですけど、やっぱり、はい、毎日こう自分のメインの仕事の中で、
はい、
あのこっちのラジオというかポッドキャストの方をどうやるかみたいなことの方がよく考えたんですよね。日常よほど楽しくないことを俺はしてるんだろうなと
思って。仕事はじゃあ考えないでやってんだね。
そうい
うとこもあるよね。
あるある、
ルーチン化してると、
右から左へ
体が動いてるっていうのはあるよね、うん
うん、でやっぱり、ね、この今回もやるあの、はい、メタルの CD を聴こうのコーナーとかの原稿とかこう休み休み考えてみたり、
うん、
あのエンディングでこういうのを流したらいいんじゃないかって勝手に考えてみたり、
うん、ああなんか怒ってきてく
る、うん、そうそうそう、
楽しみにしてます、うん、
で、
はい、
ね、あのその時間の方がよりあの、うん、クリエイティブであるなんていうんですか、なんか要素の整理みたいなのでずっとあのただこうデザインとかするにあたってこう、
うん、
ただなんかこう要素がいっぱいあってそれをどううまく整理するかみたいなことではなくて、
うん、
まあ、自分から自発的に何か書いたり作ったりするという 作業があって、
うん、
これは楽しいなと思う。
あ、はい、
もう誰かが用意した素材じゃなくて、
あ、はい、
あの自発的に何かを作っていくっていう作業はやっぱ、
うんうんうん、ま
あ、楽しい作業だな、
あ、
改めて
思う。あ、そっか、
ちょっとないですか。
楽しい、
あの、
うん、なんか選ぶ作業と違う、
うん、選ぶ作業、そうそうそう、ね、選んで、あ、ここに何を はめて、
うん、
やっぱまあ人が理解しやすくなるかとかじゃなくて、
うん、あ、そうだね、うん、理解されなくていいっすもんね。そうそうそうそう、
ある程度自分が好き勝手にやって、
そこだもんね、いい、
うん、でまあそれが誰か面白がってくれる、うん、多少面白い、
そこは考えるけど、うん、ちょっとはごめん。ちょっとはじゃダメだね。
うん、でもまあ、
はい、
基本はね、
うん、
何か自発的に自分たちから何かを送り出そうということから始めてるから、
うん、
まあ自分たちの自己満足も十分重要なことではないでしょうかと。うんうん、
はい。
はい。っていう、僕は非常に1ヶ月
楽しかった
と、楽しかった、
まあ、
で、
はい、
毎週ね、あの僕ばっかり喋っていいんですか、
うん、まだ聞いてる、
まだ聞いてる、あの CD 毎月、うん、毎月聴こうと思ってる CD を最安値で探したりする作業がとても楽しかったという、
うんうん、あ、探す、ネットで探す、
ネットで、まあネットで探すんですけど、
店、まあネットか、
そうですね、で結構アマゾンとかで調べたりすると、
はい、
あのちょっと割高です、ディスクユニオンの場合、
うーん、
あのディスクユニオン200円ぐらい上乗せしてます、
うん、
店頭行くと1280円みたいなのが、
うん、
アマゾンで買うと1480円ぐらいになって
ます、ちょっと高い、
うん、
へ、
でいろいろ研究した結果、
うん、
今一番買いやすいお店は駿河屋さんってお店が買いやすいです、
うーん、
あのとにかく安い、
ああ
、で1500円以上買わないとでも送料無料にならないですけど、
ああ、でも2枚買えばねいいんだ、
そうですね、今回は、はい、今回のプリティメイズに関しては、
はい、
280円だったんで、
はい、
結構枚数買わないと買えませんでした。
結構買ってるんだ、
あの
近めがもう大丈夫ですか、この辺にいれば大丈夫、遠いと遠いんですね、はい、ごめん、
はい、あ、本当だ、
そうそう、うん、場所で
近くなってき
た、そうそう、その
方がいいかもしれない、280円だったんで
安いっすね、うん、
で280円じゃちょっとどうにもならないから、
うん、送料がね、
メタルばっかでもしょうがないだろうと思って、
うん、
まあ、ちょっと昔のミュージックマガジンとかの、あのバックナンバー買ってみようかなと思って、ミュージックマガジンの
本
も売ってる、あ、あの おもちゃもなんか駿河屋さんってなんか中古のなんかものがいっぱい売ってるんですけど、
うん、
本も結構安くて、
中古のなんかのソフト
とか、そう、うん、ゲームとかね、プラモデルとか、
うん、
これはいろいろ資料買っといた方がいいなと思って、うん、
はい、
1990年のミュージックマガジンのバックナンバーとか買ってみたんですね、
はいはい、
でそれアマゾンで見たら1000円ちょっとしてたんですけど、
うん、
それがやっぱ280円ぐらいで、ね、まだ買い足りない。
あ、
でもあのおすすめです、
はい、
駿河屋さん、
駿河屋さん、
あの皆さんご存知かどうかは知りませんが、
うん、
安い、
うん、安いね、
でもきっとだから買い取りも安いんだろうなっていう気はしますけど、
うんうん、へえ、
はい、僕の研究で今月の研究は そんな感じなんですけど、
ここは安いぞ、
ここが安い、うん、で1990年のミュージックマガジン読んでたんです、
読んでた、
うん、1990年ってどんな感じだと思いますか、
ちょっと急に言われても、うん、
ちょっと
分からない。
面白かったんですか。ランバダブームだったんです。
ランバダチャラララララチャラララ
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、その時代なんだっていう、うん、
まだちょっと明るい時代じゃない
ですか。明るい時代、そう結構、まあ、そう、でもどうなんだろう。
そうでもない
か、そうでもないか、うん、でもまあなんか、あ、ランバダ、
うん、
しかもこのあのミュージックマガジンの年間ベストみたいなのに、
うん、
年間ランバダベストっていう項目が立ってました、
うん、じゃあもうその年にいろんなのがバーッと売れるぜってなって、
うん、
韓流みたいに、
韓流みたいに、そう
K-POP みたいに、
K-POP、 K-POP、
まあ出てどうなんですか。
え、
そのベストってどう。
ベスト、なんかね、
うん、
あ、よくわからなかった、
うん、
知らないなって思ってあ、でもこの年はランバダっていう項目が立つぐらい、
うん、
あのランバダが流行った年だったんだなっていう。
あ、うん、クラブで踊るってことなの。
でもなんかクラブじゃないんじゃないかっていう。
ディスコ、
ディスコ、
あ、子供だったから、うん、テレビの CM ぐらいでしか見ないもんね。
あの
ランバダどこの音楽だろうね
ちょっとリサーチ不足ですいません、
想像で、
想像で、
想像で、ランバダどこだろうね。
南米、
南米、ペル
ー、ちょっと違うかな。
アルゼンチン、中南米とか、
ね、違うか。でもなんか、うん、なんか南ヨーロッパみたいな感じも、
うん、南ヨーロッパ、うん、あったかいとこだろうね、うん、
あったかい
とこなんか
スペインとか、
なんかビーチで撮ってそうなイメージだね、
うんうんうん、まあいずれにせよ薄着は薄着ですよね、
うん、薄めで、
薄めで、
うん、そうか、ランバダね、
ランバダ、
そうそうか、はい、
その他、
うん、
何か、
うん、
気づいたこと、
気づ、最近、
うん、
最近気づいたことね、最近か、なんだろう、あのバイオリンを昨日もピックで弾き始めたんだけど、ピッキング昨日やってた、
はい、
こうダウンピッキングとアップピッキングってあるでしょ、
はい、
そのボリュームの差がすげえ、
ね、でも分かる気がする、
ね、うんうん、ピックアップのせいもあると思うんだけど、うん、
はい、
ギターだったらマグネティックピックアップなんで、
うん、
まあ、弦が揺れてるとこを拾うんだけど、うん、あのバイオリンピエゾピックアップなんで振動を拾ってんねん、
はい、
弦の磁石じゃなくて、だからダウンとアップで全然違う音量になっててびっくりしましたね。
どっちが大きいんですか。
どっちが大きいと思う、あれ、ダウンとアップ。
まあ普通に考えると、
うん、
ダウンの方が大きいだろう
な。ダウンの方がこう、
うん、
なん重力に従ってでかいように思うじゃないですか、うん、逆だったねアップにしたらうわーってブワーンってでかくなって、
あ、でも
あ、でいくらダウンでパンパンってこう楽器の方に向けて、うん、パチパチやっても、
うんうん、
でかくなんなかった。面白いね、あれ、楽器の振動に対しては上にパンってやった方がドーンっていう音が出たよ、う
ん
う
ん、
それはさ昨日発見してピックピックで、
まあ、うん、元もね、バイオリンをピックで弾く人があまりいないですから、
参考にしてください、
うん、
ピックピックででかい音の時はアップ、
アップ
がいい、うん、ダウンは意外とちっちゃくな
って、
音が殺されるのかな、うん、面白かったっすよ。
昨日ライブで、ライブです
か。ライブでアンプで出して分かった。うん、この研究、そう。
それ練習でやった
の。ダイナミクスの幅がすごいから、
うんうん
う
ん、
どうやってこうコンスタントにやるかとかね。もうこれから頑張ろうかな。もともとはあのピック引きにしたのは、
うんうん、
前まで指でやってたんだけど、
はい、
痛くなっちゃって、
うん、
皮が削れるなと思ってピックだったんだけど。こんなに違うかと思って。
あれ全然
指引きはだいたい、うんうん、ほら こうプッシュ押して弾けるみたいな、同じボンボンボンボンってベースの人みたいなね感じだけど、こう下からこうバチンってやるっていう感じにするとでかくなる。あ、だからあれ、ウッドベースのロカビリーとかさ、ああいう人バチバチバチバチ、
確かに確かに、
あれだ、ね、あれであんじゃないか。でかい音の時は下からこう上にアップで引っ張るとデカいと出るんだなとか、
なるほど、
ちょっと思った、
発見
発見
発見、すごい、
ね、続けると発見があるなと。音楽の話になってきたね。
音楽っぽい音楽、うん、へえ、
そう、まあピックピキする人いないだろうけ
ど
ね。
まあ
怒られちゃうからね。
まあ普通にね、あの自分のバイオリンの先生とかに見せたら絶対怒られるだろうなっていう、うん、怒るか、まあいいんじゃないって言われて終わりかなっていう、そういう人もいるかもねっていう、
いるかもね、うん、
でも子供とかには見せられないから、
うん、
ちっちゃな、
そうそう、
始めたばっかの子たちにはこう、
うん、
あれは真似しちゃいけないのよっていう、
うん
う
ん、
感じですかね、
う
ん、
そうだね。まあじゃもう一回なんかあのラジオっぽくタイトルコールとかやってみる、あれ、
そうですね、
練習するか、
忘れてました、
ね、なんかよくあるじゃないですか、
はい、
どの番組でも、うん、なんていうの、じゃあ五丁目ラジオ始まりまーすとか言うのかな、二、うん、人で言うのかな、まあいい、合わせなくてもいいか、うん、じゃあ五丁目ラジオでーす、
ちょっと違うですね、違うですよね、
ちょっとやってみて、
五丁目ラジオ始まるよみたいな感じなんじゃないですかね、
始まるよって言うんだね、
わからない、そうですね、うん、まあ普通はこうあのあれですよね、あの誰と誰で、大体僕たち今回ねまだあの自己紹介してないですけど、
あ、そっか、誰かわかんない、
う
ん、
まだわかんない、
それはもうわかんないままで
いいんですか、
そういうのも
ありなんですか、
ありじゃない、
匿名
はい、
まあ新井さんですよ、でもね、うん、あの私の一番尊敬するあの同級生って呼んでるんです家では、で失笑を買うんですけど、なんで失笑するんだって、
じゃあ2人でなんとかの、うん、なんとか、あ、なんとか名前言って、はい、自分の名前言ってせーので五丁目ラジオって言う、
全然違うんですけど、五丁目ラジオでいいんですかっていう、
もういいよ、
いいですか、うん、あの
考えても出てこないよ、
そうなんです、
うん、
で多分ね、前回聞いていただいた方にはなんとなく分かるんですけど、
はい、
ね、なんかあのおじさんが君たち4丁目って言ってたから、
はい、
違いますって言って
た、あ、
うん、だからまあ仮のタイトルとして、まあ、偶然性を捕まえて5丁目にしようかなって言って勝手に僕がつけただけなんですけど、
うんうんうん、じゃあそれで
いいですか、
はい、じゃあタイトルコール、うん、はい、新井号
上妻ひろしの
五丁目ラジオ、
それ
ちょっと良かったね、
え、
ちょっと良かったね、
ちょっと良かった、なんか
それ、じゃあもうこれ以上練習するとダメだね、はい、じゃあ始まりましたね、はい、
はい、皆さん
今週っていうか月1かもね、
うん、はい、ね、だいたい月1でね、
だいたい月1
で撮ってます、
まあもうちょっとスパン短くても、
ね、うん、ね、この後はあと CD 聞くだけなんですけど、
うん、CD 流れないけど ね、
でもまあ某動画サイトを探していただける、でもまあ興味を持ったら買ってもいいんじゃないかなって、
最近
280円、うん、
まあまあでも無料の方がいいんじゃない、
うん、でもまあそうね、中古買ってもアーティストにお金入るわけじゃないし、
そうだね、うん、まあいい、じゃあこのコーナーに行くかね、
はい、続いては90年代のハードロックやヘビメタルを聞こうの仮のコーナーです。
もう元気になったね。
はい。あのちょっとコーナーなんで気分を切り替えてやろうかと思います。
さて、
やる。はい。今月の1枚はデンマーク出身のヘビーメタルバンドプリティメイズのサードアルバム、ジャンプ・ザ・ガンです。プロデューサーはディープ・パープルのベーシスト、ロジャー・グローバー。 今日的視点から見ると、レコーディング中にドラマーが負傷したため5曲目のヤングブラッドで、こちらもディープパープルのイアン・ペイスが叩いており、ロジャー・グローバーも12曲目のドリームオンでベースを弾いています。これがネタっぽいというか、なんかオタク的知識というか、
うん、
という感じで、の一枚です、
はい。
でこの年に、プリティメイズ初来日も果たしています。
日本来た
でですね、一応1990年の5月っていうのはどういう年だ、あの月だったかっていうとですね、
ランバダだ、
まあ、ランバダは年間を通してランバダだったんですけど、5月はタマのファーストシングル、さよなら人類、
タマ
ね、タマね、タマ、カップリング、ランチューやチューブのあー夏休み、氷室京介のジェラシーを眠らせてが発売されています。というわけで、日本語に直すと、可愛いメイドさんたちのジャンプザガン、
うん、
さあ何曲目を聞きましょうか。
ちょっとその前に、その日本の人たちの CD が出ると急に時代感がなんか分かる、ね、時代感
分かるでしょ、
分かる、
そう、あのこれ入れると多分違うなと思ったんで、
へえ、
ちなみに僕は初めて、
うん、
あの買ったテープ、
テープ
がタマの
テープやってたよね、
やってた、
あの見ただけだけど手に取った
僕は初めて買ったのがタマの、
ああ、ね、
タマ、
うん、
タマかな、ファーストは何だろう、
知らない、
あのそれだった、うん、で初めて買ったテープとか覚えてますか。
テープは買ってないかもな、うん、
CD
は覚えてる、
何か
サンダー
ってあのサンダー、
イギリスの
サンダ
ー、うん、
すごい大人の CD 買ってますね、
渋かった、
ね、
渋いんだよね、
渋い、
うん、いい曲って言われてるんだよ、
そう
でも渋いんだよね、ずっと渋いんだよね、
渋い、
でも買ってたサンダー
あのね、まあ全然余談ですけど、サンダーまだ最近再結成してまた CD 出てますよね、うん、
サンダーのね、ビバリーウォンツハーってやつで、来日記念のあの
EP 版みたいな、
そうそう、うん、そういう安かったから買ったから、ね、
あの1500円で売ってるんだ、シングルにちょっと毛が生えた
テープ、それは覚えてる、
あの
もうプリティミーズか、
そうですね、
そういえば前回に続き北欧っすね、あとスウェーデンでしょ、あの、
そうです
あの
イングエはね、
イングベー、うん、
イングエね、先週すごい情報が薄いイングエだったけど、でも前1回目だから、
うん、
あんなもんじゃない、
う
ん、
ジャケット出した、
CD 出したんですけど、結構今回あの何曲目を聴いたらいいかっていうガイドがなくて、あの全体的に小粒だった、
あバーンの表ですね、クロスレビュー4人ぐらいがやってる、ちょっと読んでみますかね、
読んでみましょうちょっと待ってください、うん、用意してなかった、結構ね、あのちゃんと予習してきたんですけど、
うん、
あんまり褒められない感じがしますね、
うん、
で一応バーンでは79点、89点、87点、86点でした、
はい、
まあ79点が一番低いですけど、79点だとちょっとね、高校生のお財布には厳しいかな、でも他の3人が80点台後半をつけてる、
高めな、
ここをどう考えるかですね、
はい、
何点の読んでみましょうか、一応
一番高く評価してる層、
高く評価してるのは増田さんですね、
はい、
増田さん、じゃあ読みます、
お願いします。
一言で言ってしまうと、かゆいところに手の届いたヘビーメタルアルバムだ、個人的にはもう少しインパクトの強いものを待ち望んでいたようなところもあるのだが、パワーもメロディーも欠かさず、バランスの取れた音作りをしようと考えたならきっとこうなるのだろう。初期に見られたようなパワーメタル的アプローチを求める向きには、装飾音が耳につき、やや洗練されすぎたものとして捉えられるかもしれないが、このバンド特有の癖みたいな部分は決して失われてはおらず、もはやロニー・アトキンスが歌ってさえいればどんな曲でもプリティ・メイズだとさえ思えたりもする。ライブでどの程度まで再現してくれるのかが少々気がかりな気はするが、待っていた甲斐はある。
うん。
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 何曲目聴けっていうのは書いてないんですよ。
ああ。
で、何曲目聴いてくれっていうのはなくてですね。うん、 まあ、あの広瀬さんが書いてるのにはなんか、はい、まあ、曲のガイドがちょっとあるんですけど、
じゃあ読んでみて、
はい。スピーディーでパワフルでドラマチックでメロディアスな名曲中の名曲、バックトゥーバックで僕たちヘビーメタルファンの感涙を誘ったあのプリティメイズが待望の新作を出したわけだが、残念ながら今回はこれだというダメ押しの曲はない。さすがロジャー・グローバーのプロデュースだけあって、キーボードが非常に効果的に使われてて気持ちいいし、パワーとメロディーが平和共存しているのも相変わらず嬉しいのだが、甘くポップな銃はアイコンの捨て曲らしいが、刺身の妻と考えれば腹も立つまい。ディープパープルのデッド・オア・アライブにいた Q やイングエが書きそうな3あたりは期待通りだった。5にイアン・ペイス、12にロジャー・グローバーも参加と、さっきと同じ情報ですね。
はい、さて、プリティ・メイズの、基本的な売り、
はい、
音楽性っていうのがちょっと調べたら、メロディックメタル、メロディックでヘビーで速いっていうのが売りみたいな、はい、っていうか、そのそういう元もっていうか、そういう
走り
みたいな感じで書いてあったね、
うんうん、
そういう感じなんだ。
ちょっと聞いてもらうと分かるんですけど、うん、後年にハーレムスキャーレムというバンドがあるんですけども、
うん、
ご存知でしょうか。
名前は、
うん、もし暇だったら聞いてほしいんですけど、よく似ています。前回のイングエもそうだったんですけど、全体的に曲がポップです、
うん、
だ多分1990年というのはおそらくこういうパワーポップ、
うん、
メタルとポップスが、まあ、いいメロディーとハードな演奏みたいなのがうまく組み合った時代なのかなっていう気はしますね。
ちょっと聞いてみようかな、
はい、それじゃああんまり手がかりがないので3曲目の、
うん、
ロック・ザ・ハウスを聞いてみましょう。
3曲目
バーンに書いてあるのだと、イングエが書きそうな3、どうでしょう。なんかこの時代はやっぱキーボードが重要な時代なんですかね、うん、これね、
うん、パイプオルガンみたいになってる、うん、じゃあ
すごいじゃあじゃあじゃあ音がでっかい
じゃーんじゃーじゃーん歌が、うん、歌うまい、
歌うまい、うん、歌うまい。一応リードボーカルがロニー・アトキンスさん、
はい、
ギターがケン・ハマーさん、
うん、
リッキー・マークスさんで、ドラムがフィルモアさん、ベースがアラン・デロングっていうものかな、
うん、
でキーボードがアラン・オーウェンさんが弾いてますね、
うん、
ド
ッタンドッタンドッタンドッタンドッタンドッタンドッタンっていうね、
うん、どうかな、かっこいいはかっこいいな、
うん、
聞いちゃうね、
うん、
うん、で一応なんかツインギターだから、ツインギターなので、うん、ギターソロとかでハモリがあるんじゃないかなぐらい。かっこいい。
ダウンピッキング。
これ何メロ？ B メロ？ B メロみたいなとこなのかな。
うん。なんつうのこれ。
これなんか。
まあ、詳しくないけど、うん、変わるとこね、
変わるとこいいメロだなっていう、うん、この音はどうですか。
音、
うん、このドラムの音とか、でもまあ、
うん、なんか軽快な感じ。
ギターソロ、 そうじゃん。
トロロトロロトロロ。
うん。
うん。
まあ、ハモらなかったね。
あ、でもイングウェイみたいにさ、長くないっ
す。長くない、コンパクト
ね。ちゃんと終わったよね。うん、
すごいうまいっていう感じはしない。あの今の高校生の方がうまいかもしれない。
うん、
うん、あ、
え、ロック何？
ロックザハウスです。ロックザハウス
した。
はい、じゃあ次、
うん、
一応10曲目。
はい、
なんかね、どうでした？3曲目ロックザハウス、
なんか軽めで軽く聴ける感じだった。
ポップですよね。
うん、重たくないんだよね。
北欧ってこんな感じなの。でもイングエよりは聞きやすい、
うんうん、さらっと
さらっとした、うん、その分個性がないのかな、
うん
うん、どうだろう。
じゃあ10曲目。
10曲目でもなんか、あと10曲目と、あとじゃあ10曲目のハングタフかなを聞いてみましょう。あの、うん、
うん、これ、うん、だっただっただっただったっていう、うん、
あのいわゆる
シンセがキラキラ上でやってて、
うん、
でこうシャッフルでしょ。
そうです、
クリスマスソングみたいだよね。
あ
ちゃんとちゃんと、 あのサンタが街に、
うん、やってくる的な、
それあったよね、うん、
あの
そういうのあったんだよ。
イングウェイではないですよね、少なくとも曲調が、
うん、
あのなんか
こういうなんかロリーとかこういうやつだよ、
ね、ほん、
うん、あのコレクターズの人とか、コレクターズこういうのじゃない
か。あ、そうなんだ。
あ、知らないか、
わかんない。
加藤さん
って、あか、うんうん、
ちょっとグラムとか、
うんうん、あそうね、グラム、
うん、
うん、かっこいいけど北欧のバンドじゃないなっていう。
ああ、
うん、
そっか、
うん、
北欧はなんかちょっと湿ってる
感じ、湿ってる感じがあるけど、
カラッとしてんだ。
アメリカを、
あ、
アメリカを意識した曲作り
かな。そういうのあるんじゃない、やっぱり進出していこうっていう、うん、ね、
ね、でやっぱアメリカだから、このねロジャー・グローバーとかをプロデューサーに迎えて、
うん、ちょっと変えようみたいな、
うん、た
いそっか、
どっかにアメリカに売ってこうっていう意思なのかな。
うん、
うん、
このダーンダーンってこうディレイかけるのもすごい、そういうグラムっていうか、なんか、
うんうん、
そういうロックの、あ、ソロ来た、
うん、ソロもね、ちょっと頑張れば弾ける。
うん。
こういうハーモニーとかは、まあ楽しいとこだね。
ひねりがない、
ね。うん。ひねりないね。
じゃん、じゃん。
うん。
あ、これ
まあ盛り上がるとこだね。
こう1万人のステージでみんながやるとこでしょ。
ハンドクラップするとこ。
ああ、アメリカっぽいか。
うん、まあ、さっきとはね、3曲目とは違うバンドかなっていうふうに聞こえるってい
う、うんうん、
うん、まあこんなもんか、
うん、
うん、コンパクトね、コンパクト、
はい、そして
じゃあ最後に、12曲目のドリームオンを
ドリームオンね。
ドリームオンは、これあれですね、ロジャー・グローバーがベースを弾いてます。
あ、弾いたんだ、
うん、
あれメタルではない。
メタルではないですね、完全にね。
これアメリカだよね。
あのブルースハープが入ってるってこと
は、プワプワって言ってるよね、うん、あとなんかエレアコだよね。
エレアコだ。
この音がラインでエレアコだよね。こうやってなんでラインなんだろうね。まあいいか、こういうのあったよね
って、まあ、あったあった、うん、
今聞くもう足んないよね、何かが。もう
そうだね、うん、
エレアコの音、あ、でも弾いてる人いるか、フォークとかは、
うん、
シャリッとしてキラッとしてる。シャリッとキラッと軽くサクッとみたいな。
そう、ね、寿司屋で例えると、
ん、
回る寿司屋で例えると、なんか
回る寿司屋で例えると、うん、なんだろうね、なんか薄いマグロだよね。
そうだ、
あの、うん、凍ってるやつ、
ね、うん、凍ってるやつ、ね、あのちょっとシャリシャリしてるやつ、
ね、シャリッとしてる。
あのまだ解凍されてないんじゃないかお前っていう。
凍った魚まずいよね、まずい、あれ、
うん、でも出てきちゃうんだよね、あれね。
凍った温度はまずいと思うんだけどな、うん、ちょっとあったくなる前ぐらいがいいんじゃないの、ね、魚の生っていうのは。
でもダメか。でもね、でも凍って出てくるよね、たまにね、うん、あの、まあ、注文とかしちゃうと、
うん、
うん、
でも
まあ、エレキはエレキで弾くんだね、これね。ね、こうやってバンド名がやっぱ可愛いメイドさんたちっていう場合の、うん、
なんでそんな名前つけたんだ、
すごい気に入ってるんですけど。プリティメイズって何もそんな名前つけなくてもいいじゃないかって。
別に格好はそんな格好してるわけじゃないよ。
そう、ね、そうそう
そ
う、
それはあのベビーメタルみたいなんじゃないよね。
あのいかついおじさんたち、
おっさんだもんね、うん、
まあなんかロジャー・グローバーがベース弾いてるっていうやつも、うん、
ああそっか、
まあそれほどなんか、まあ、弾いてるんだなぐらいの、うん、変わったね。これ結構でもこうなんかお話、こう何を聞いてお話しようっていうのをやっぱ考えるところ、
うん、
この歌詞が入ってこないのは結構痛いですよね。あの聞いてて、あの歌詞が入ってこないのは、
うん、
日本語の歌詞だったら割と入ってくるからコメントのしようがあると思うんですけど、
うん、
歌詞の部分に関しても全くあの触れられないっていうのが、
うん、
あの洋楽メタルとかをこう一緒に聞いてみて感想を言えるのには不向きであるなっていう、
うん、ドリームオンってどういう意味なの。
夢がオンしちゃってね。でもドリームオンってあの、うん、エアロスミスも同じってあるよね。
あるんだよね、うん、なんかこうよくみんなが使う慣用句なんだね、きっと。
うん、
うん、であの気になる人は調べて、
ね、
投げっぱなしだね。結構長いねこれ。
長い、うん、
もう分かったよ、うん、終わるんだ。あ、まあ、フェードアウトなんだ。
フェードアウトなん
だ。違うか、うん、まだやるのかな、
うん、やるね。
でもコード変わんないしな、ドゥーンみたいだもんね、ずっと、
うん、
途中だと迷ってたとかあったよね。あ、終わったんだ、終わるんだ。
すごい、結構唐突の終わり方するな。あ、でもなんか最後にブルースハープが入って、
結構ここなんか多分相談しながらやってんじゃねえか。
はい、
相談しながら重ねてるっぽいんだけど。
そうですね、
これまあボーナストラック
で、ね、でボーナストラックではないんだよね、一応
違う
んだ、ちゃんと
一応終わりだよ、
終わりだよ。
でもまあ最初に戻ろうかなって気になるね、
うん、どんな
どんだったっけ、最初忘れちゃうもんね、
うん、忘れちゃう。アメリカのバンドかなと思っちゃう、
うん
うん、デンマークのバンドです、
うん、へえ。 途中今日書けなかったけど、なんか冒頭が映画っぽいのもあったもんね。
そうね、まあ
アメリカのハリウッド映画みたいなさ、始まりみたいな
8割方
ラジオっぽいのがみんなから聞こえてきてとかあったね。ヘリコプターが撮ってます
みたいな。この10曲目12曲目の方が異例であってっていう感じですよね、うんうん、あの SE あって、う
ん、割と映画っぽく作ってるな、
ね、SE があってキーボードがあって、うん、ギターが乗ってくるみたいな、
大体そういう曲だった
ね、うん、聞いた感じね、
うん、本人たちはそこを意識してたのかな、うん、同じじゃねって言われたかな。まあいいや、
まあいいや、
はい、じゃあ、はい、プリティイメージ聞いたね、
はい、聞きました、うん、今回のジャンプザガンいかがだったでしょうか、
うん、なんかいろいろあって結構ドライブ向きかも、
そう、まあ、
軽くこう
軽くね、
うん、疲れない、
まあ聞いてどうするかっていう話があとありますね最近ね。まあこれでいいのかな、聞いてよかったね
ぐだぐだ
言って
言うだけでいいかな、
いいですよねそれでね、
うんうん、なんか身になる話をしてもしょうがないよね。
そうね、
何かの役に立ちますじゃないよね、
うん、でもなんかこうそうね、何かの役に立つわけではないね、
ない
ない、だからまあ せいぜいあの興味を持って聞いてくれるといいなぐらいの話ですよね、お時間あれば
聞くの大事だ ね、
まあ僕たちも聞いてもね、
うん、
まあ新しいものを聞いたってことぐらいですもんね、
うん、
はい、じゃあ今回はその感じでいいでしょうか、
はい
はい、では今回は、プリティメイズのジャンプザガンでした。はい、では次回の90年代のハードロックやヘビーメタルを聞こうかっこ仮のコーナーでは、ディオのロックアップザウルブスを聞きます。
うん、
ディオ知ってますか？
ディオっていうのは人の名前だよね、
ですね、
ロジャー違うロニー・ジェイムス・ディオのディオ、
ね、僕は一回も聞いたことがありません、ね、初めて聞きますこれ。
そっか、ちょっと一応ちょっとだからディープ・ポップでやってたリッチー・ブラックモアが一緒にその後やった人ってぐらい
で、そうですね、レインボーで
レインボーってバンド
で
やってっていうとこで出てきたのか
な、
ぐらいの情報、
ね、情報しかないですね。
じゃあちょっとそれ調べてきて来週じゃないか、
まあ次回
聞くという
感じで、
わかりました、
はい、では次回は、ディオのロックアップザウルブスを一緒に聞きます。はい、この番組では皆さんからのお便り、ご感想、その他お悩み相談、もう一回やっていい？お悩みって言っちゃった。
いい、もう一回どうぞ。
はい。
はい。
はい。はい。この番組では皆さんからのお便り、ご感想、その他お悩み相談などをお待ちしております。番組公式サイト、www.chome.tokyo、chome.tokyo 5丁目.東京の右上、感想お悩み相談はこちらからのリンク先のホームから、皆さんのお便りをお寄せください。
はい、これポッドキャストのどこにもそれ書いてあるんですか？
まだ書いてないです。
でも飛べるように、
飛べるようにじゃあ用意しておきますので、
まあ、ポッドキャストのところにコメント欄とかもあるもんな。
でそうです、ポッドキャストにはないのかな、サイトに行かないとないか
も、まあ、じゃあそこに情報も載っとくことにしましょうか、
はい、皆さんのお便りよろしくお願いします、
うん、悩み相談か、
うん、まあ来たところでねちゃんと答えるかどうかは別の問題なんですけど、
うん、
はい、では新井さん告知などございますでしょうか？
告知明日から、告知かこれ、明日からベルリンとトルコ、イスタンブールに行 ってきます。ハッシー&ザ・ラビアン・ライターズっていうバンドでちょっと旅をしてきて、でその帰ってきたらまた別のバンドで対空時間っていうあのバンドで吉祥寺のアムリタ食堂ってとこでやります。こっちはちょっとあの埋まっちゃってるかもしれないけど、お店に電話してみてください。そのぐらいかな。
新井さんでも最近こう話し方が落語家みたいな、
落語を聞いてるよ。だいたい、だいたい、うん、あの夜とか飽きたら、
あの間の取り方が落語家さんみたいですね。最近ね、
そう、新章、歌丸とか、
ハゲてるか、どっちの、ハゲてる方、
うん、
ハゲてない方、
ああ、ああ、本家の、
うん、本家の、
本家の、本家の、うん、歌丸、歌丸、ハゲサングラスの方の方はちょっと元気がある時じゃないと結構ね聞けない。
確かに
元気ある時にちょっと聞くかな。
はい、
はい、
はい、ではそのような感じですか。
じゃあ今回も聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。新井豪でした。
長妻博史でした。ありがとうございます。
じゃあね。